発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。来月の10月の12、13日に、富士吉田で旗織り町フェスティバルというのがあるんですけど、毎年、去年も参加させてもらったんですけど、今年も、兄と妹出展しますので、兄説明してください。
去年に引き続き、甲府の発行メンバーと、あと、八百屋のみことやさんがパッタイ出したり、クラフトビール出したり、あとワインツーリズムさんってイベントになかなか出ないんですけど、山梨のそのワインのことを伝えるブースをやってもらったりとかで出るんですけど、でこのイベント自体は旗織りの町の富士吉田なので、ネクタイとかストール作ってる、メーカーさんとかそれに関わってる人たちが主催のイベントなんですけど、食の方で僕ら発酵兄弟がお手伝いするって感じで出ます、
楽しみだね今年
もね。で今年はなんと、
何回目だっけ、
沖縄からね、
5回目、あね、宗像さんとかね、宗像堂さんが来て
くれる、宗像堂さんという、ね、そうパン屋さんもやってきたりするので、もちろん旗織りもすごく楽しめるんですけど、食べ物とかも本当に充実しているお祭りなので、
富士吉田のね、街歩きしながらね、その土地の産業を知るっていう、すごく学びの多いね、いいイベントだよね。
まだ1ヶ月ぐらい、10月12、13で日にちがあるので、またね、何か時間があれば、その参加するゲストの方とかね、また呼んでお話できたらなと思います。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は青チューの話。今日のゲストは離島経済新聞の石原みどりさんです。石原さん、こんにちは。
こんにちは。
簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、離島経済新聞っていう、北海道から沖縄まで全国に約420島ぐらいある人が住んでる島、有人離島の話題を集めた新聞を作っております。でその中でも、私は島酒担当記者っていうものに任命されておりましてですね、はい、それで今回青ヶ島の青中をこのスタジオにお持ちしたんですけれども、
みどりさんは、離島経済新聞とみどりさんは僕前からお世話になってて、ちょっと離島経からね、話があって、ちょっと青ヶ島って面白い島があるんだけど、行ってその焼酎の仕事しないかっていうことで声かけてもらって、で一緒に行ったんですよ、青ヶ島っていうところに。前もちょっとラジオで少し話したけど、そこのね焼酎がすっごい面白くて、で今日はね、その実はみどりさんと僕が麹とかもろみとかをね、手伝わせてもらった焼酎があるんですね。じゃあみどりさん、ちょっとその青ヶ島とその青中のことちょっと説明してもらっていいですか。
青ヶ島っていうのは伊豆諸島の最南端にある島でですね、人口が約160人なんですけれども、そのうち8名の当時さんがいるっていう
すごい割合
20人に1人
そういう島酒の島でもあるんですね。で、そこで作られている青中っていう焼酎がありまして、なんと培養された麹とか酵母を使わずに野生の菌だけです
ごい
お酒を作っちゃうんですよ、そういう蒸留酒焼酎なんですけれども、これがなんかすごいもんだなっていうのを私も思ってて、それをこううまく言葉にするために平久さんっていう人に一緒に来てもらって、去年フィールドワークをしたり、実際に製造現場に入って一緒に麹作りを手伝ったりして、
あ、みどりさんもやったんですね。
そうなんですよ、私も平久さんと一緒にね麹をざらざら混ぜたりして、
夜ね心配で見に行ったりとかね、
なんか夜飲んでても気になってね見に行っちゃったりとかしながら、麹とかもろみとかお世話して作った焼酎がようやく貯蔵期間を経て リリースされましたので、
すごい。
これなんですか、あの秋口とかに仕込むんですか。
そうで、で去年ぐらいに上して、うん、まあ、熟成してちょうど飲める感じだったので、
うん、今ね、ちょうど、いただいた青中の瓶を開けてですね、
はい、うん、今初めて開けた。
お、結構入れたね。
うん、ちょっと入れすぎたな。アルコールが 30% もあるぞ。あの、音取れた
かな。でもこの蓋を開けた瞬間に
すごい
漂ってくる芋の香りですよね。
すっごい甘い香りしますよね。
あ、じゃあちょっと
これ、こういうあのさ、蔵こういう香りするんだね、うん、ちょっと甘いさ、
あ、するね、
ちょっと紙っぽいっていうか、
ね、
うん、
酸っぱい香りとかね。
私運転なので3人で乾杯してみたらどうですか。
あ、そうですね、
いい
ですね、
お願いします。
じゃあ皆さん、はい、いらっしゃい、
乾杯、
はい、
茶色。
今去年お二人が仕込んだ青酎を飲んでどうですか。
なんかすごい香りは甘くてちょっと酸味があって、
うんうん、
苦味もきますね後から。
青酎らしいのできたね、だいぶね、
うんうん、青酎らしいですね、
青酎らしいですね。結構こう青酎はこうちょっと普通の芋焼酎よりね、バニラとか蜂蜜っぽい香りがするんですよ、
う
ん
う
ん、
普通の芋焼酎と何が作りとか違うんですか。
まずね、麹がね、麦なんだよね、
うん、
とか米じゃなくて、うん、島の麦とかね、本当自給自足のね、焼酎なんだよね。
あ、島であるもの、
原料も自前なの。
そうですね、麦だけは島外から仕入れて補ってる部分もあるんですけど、
うんうんうん、
麦と芋、基本的に島で取れるものを使って伝統的に作られてきたお酒で、この焼酎は麦は島外から国産の麦を入れてるけど、うんうん、芋は島で育てたやつですね。
で、
すごいね、
あの土地によっては麦も自分とこでやってる人いて、
うんう
ん、そうすると、ね、微生物も外から持ったから
、青ヶ島さんっていう銘柄もあって、うん、そういうのは伝承っていう名前がついてるんですけど、
でなんかやっぱこの青酎独特の感じなのは、この香りがすごい甘いんだけど、うん、ちょっとこう苦味がね、
うん、
僕なんかちょっと金属っぽい苦味って言ってるんですけど、ちょっと独特の苦味があって、それがこう余韻としてすごい残るのが独特で、うんうんうん、
複雑味ありますよね、
うん、だから鼻と舌が裏切られるっていう、
私今香りしか嗅いでないので、うんうん、その金属な感じとか、うん、苦味が全然この香りからは想像できないです、
うんうんうん、そう、なんか味が結構ねあるんでね、蒸留酒なのにね、
う
ん、
そうそうそう、不思議だよねこのね。
そうですね、でも、うん、結構昔の焼酎ってこんな味わいしてたみたいで、
うん、
鹿児島に、うんうん、視察に行った時に、うん、江戸時代のレシピで作った芋焼酎っていうのを飲んだんですよね、
うん、
そしたらこの青酎とよく似た味をしてて、面白かったですね。
やっぱね、作り方すごいおおらかだよね。普通ほら焼酎ってもろみ作るとき2段でやるじゃん。最初は甘酒みたいな、うん、麹と水溶かして作って、
うん、
でその後に、まあ、甘酒っぽくなったら芋とかさ、うん、麦とか入れる、重ねて家計の原料入れるじゃん。青酎一発でいくからさ、
うん、
その本当に芋と麦麹と水を混ぜて、
うーん、酵母はどうするの、湧くの待つ、
の湧くの待つ、
へえ、
すげえな、
すごい、
蔵ごともだし、あれだね、ロットごとに違いそうだね、だいぶ、う
ん、そうですね、同じ当時さんでも仕込んだ樽ごとに結構微妙に味わい変わってきたりとか、
当時さん8人いるけど結構出たとこ勝負みたいな言い方悪いけど、
いやもう出たとこ勝負だよこの焼酎、びっくりしちゃって、
ある程度コントロールしてる部分もね、あるんでしょうけどね。
この青酎、島ではどんな風に楽しまれてきたというか、どんな風にこう飲まれてきたんですか。
もともとはそのお母さんたちが家で醸造してた焼酎で、まあ、肉体労働の疲れを癒す酒ですね。庭先で蒸留してちょろちょろと、
すごい、庭先で蒸留してたんですね
ちょろちょろとこうお茶碗に、うん、垂れてきたようなやつをこう溜めておいて押し入れとかに入れといて、でお父さんお疲れ様って晩酌の時に飲んでた焼酎なんですよね。
今島の外でも飲まれてるんですか。
今は、昭和59年に法人化されて、瓶詰めして島外にも堂々と出荷できるようになったんですけれども、うん、それまではもう島内需要ということで、基本的には
この間これ発酵ツーリズム店の売店で店のショップで置いたの、
うん、
すっごい売れた、うん、150本以上売れた、
うん、すごいね、島の人口ぐらい売れてるじゃん、
う
ん、
そう
なんか全種類買って ったお客様とかいたんですよね。
10銘柄ぐらい売ってたので
、
すごかったね。いやこれはね、
飲み比べだとちょっとちっちゃいサイズとかなの。
どうなんですか？これですね、
700、
今は700で、
結構なあれだね、
結構な仕入れですね、ですね、もうね、
もう完璧仕入れだよね、
配送、うん、頼んだんじゃないですか。
そう、ね、相当好きか、お店の人だね、
うん、
なんかやっぱ癖になるよねこの焼酎、
うん、ですね。でこの香り感入れると、うん、この去年あのひんやりした工場で、うん、あの麹を、熱い麹を触ってかき混ぜてた時の感じが蘇りますね。
うん、あの麹もさ、普通のアスペルギルスオリゼンじゃなくて、アスペルギルス2が、まあ、リュケンシス系だと思うんだけど、だ黒いカビだから、
おお、で麹ちょっとすごそうだね。
だからね、真っ黒、ね、だ、手真っ黒、
うん、
すごいよ本当に。なんか出来上がった麦麹、なんか瓦の小石みたいだよね。
そうですね、うん、小石です。もう砂利みたいになってて、
やっぱちょっと酸っぱい、ね、
酸っぱい、
食べたら甘みがあって酸味もあるって感じ。
その麹由来のもこう来てるのかね、
うん、その苦味が。へー、今作り手さん8人の写真があるけど、結構年代は割と
50代以上ですね。一番上が70ぐらいで、
若手の人というか、はい、がこうつないでいこうという動きとかもあるんですか？
今はまだなくて、うん、もし我こそはっていう人がいたらね、
このラジオ番組の宛てに、
うん、連絡ください。
青っちゅうを作りたいって言ったら、
うん
ね、
うん、
いるかもしれない。
いつでも植えるかも、
うん、
派遣するから、
ね、今若手が50代なのでね、もっと若手の方がいて、ずっとね、その作りが続いたら面白いですよね。
青ヶ島は楽しいよね、みどりさんね。
そうですね、サウナもあるし、地熱で自然の熱だけで入るサウナもあるし、
うん、一番いいじゃないですか、
ね、サウナ来たり、
そうそうそう、
お酒が好きでサウナが好きで自然が、
あと星空が素晴らしいね。
あ、じゃあもう自然たっぷりな、
星が綺麗ですね。
青ヶ島に移住したい方、
うんうん、
青地を作りたい方がいたら、ぜひこのラジオか、うん、はい、
このラジオでも受け付けて、
うん、リトケイさんに
リトケイさん
ご一報いただければと思います、はいはい、
待ってるよ、
ご興味ありましたら、
はい、ちょっと今日は私たちこのスタジオの中で青中の香りに包まれながら、ね、
はい、
でしたね、はい、今日のゲストは離島経済新聞の石原みどりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。石原さんがいつも作ってる離島経済新聞は、
はいはい、
山梨だとゲットできる場所はあるんですか？
期間離島経って言って年に4回発行されてるフリーペーパーなんですけれども、山梨でまだ置いてくださってるところがちょっと
今見たら
ないみたいなんですよね。それでご相談なんですけど、はい、置いていただくっていうことはできないですかね。
じゃあ今後はゴミ醤油が
山梨で唯一の、
山梨唯一の、
唯一の配布場所になるね、
はい、
はい、なので今後なんと最新号の秋号から置いてもらえることに、
はい、
たった今なりましたので、
うん、島のこと気になる人はゴミ醤油に行こう、
はい、あとホームページもあるそうなので、はい、直接取りに来れない方はホームページチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。